週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、まあ、仕事や、ね、学校も、ね、始まって本格化して、はい、しかも寒い日が続きますよねということで ね、なんとなくしんどいこの時期なんですが、はい、2015年の、ね、楽しい計画を立ててみてはいかがでしょうか。はい、今年のいつどこで何が、ね、出てきて、そしてヒットが生まれるのか、今週はそのあたりをご紹介しますよ。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は2015年買い物&レジャー計画表と題してお届けします。
いいですね。
新しい、ね、新幹線や全国展開される話題のドーナツ、ヒット間違いなしの新作映画とね、この1年はいろんなヒットの候補が目白押しなんですね。スマホから家電、車まで、いつ何を買ってどこに行くのが正解かということをご紹介していきますね。
はい、それでは最初はモバイル通信、行ってみましょう。はい、去年は格安スマートフォンが急速に普及し始めた年でもありました。
そうで
したね。はい、通信会社を自由に選べる SIM フリースマホと格安 SIM をセットにしたものでして、うん、大手の通信キャリアよりも格段に安いのがヒットした理由ですよね。
そうですね。で、その格安スマホなんですが、今年は、ね、普及に拍車がかかるんですね。はい、まず KDDI が子会社を設立して格安 SIM 市場に参戦するんですね。
KDDI はは
い、カルチャーコンビニエンスクラブグループだとか、はい、日本郵便といったね、異業種からの新規参入も相次いで、サービス競争というのが激しくなりそうなんですね。
去年の暮れには、うん、先日伊藤さんにお越しいただいたバイオもスマホに参入するって、ね、うん、言ってましたね。はい、1ヶ月間に使える高速通信の容量が増えたりですとか、うんうん、まあ、身近なお店で気軽に契約できるようになって、はい、まあ、この格安スマホもより利用しやすくなりそうですね。
そうですね。でね、同時にね、SIM フリー端末の少なさというのも解消に向かうんですね。はい、好調な格安 SIM 市場を狙ってね、海外メーカーがラインナップを強化するんですね。はい、中でも力を入れているのが中国や台湾の端末メーカーなんですね。
はい、中国のファーウェイは去年6月に日本で SIM フリースマホを発売しました。暮れにはですね、ハイエンドのアセンドメイト7っていうのを投入したんですけれども、はい、6型液晶になんと、うん、オクタコア、
オクタコア、
8コアですね、
ってことですね、
の、プロセッサーを採用した高機能端末でありながら、はい、価格は 49,800円と、まあ、かなり安いですね。
はい、同じようにね、台湾のエイスースも積極的に SIM フリー端末というのを投入するんですね。中国では超薄型モデルだとか、日本円で1万円前後の激安モデルといったような、いろんなスマホが市場を盛り上げているんですね。日本の SIM フリー端末の市場というのが活性化すれば、ファーウェイ以外のメーカーが、ね、進出してきてもおかしくはないんですね。
で、一方、 SIM フリースマホの投入に関しては出遅れた感じのあった日本メーカー、
はいはい、
こちらもようやく重い腰を上げ始めたようですね。
そうですね。去年の12月にはイオンモバイルが富士通製の格安スマホを発売しました。
はい、
で、楽天モバイルもね、シャープ製端末と SIM の、ね、セット販売を始めたんですよね。大手サンキャリア頼みではね、先細りになるという危機感から、その他の、ね、国産メーカーも順次参入してくるはずなんですね。
はい、実際に海外ではパナソニックが1型の大型撮像素子を採用したデジカメとスマホのハイブリッド端末、うん、ルミックス CM1 という製品を開発しまして、うん、SIM フリー版を販売してるんですね。うん、で、ソニーモバイルコミュニケーションズも SIM フリーのエクスペリアをすでに投入しています。
そうなんですね。で、ね、一方でね、大手キャリア向け端末では人気モデルの後継機種に注目ですね。
はい、
春にはエクスペリアやギャラクシーの新モデルが登場する見込みなんです。
はい、
ハイエンドモデルだと 2560×1440 ピクセルのね、ダブル QHD ディスプレイだとか、
は
あ、で、 また出ますね、オクタコアの CPU、はい、2000万画素のカメラというのが標準になるんですね。
すごいですね、はい、でそのカメラ機能がですね大きく進化するとも書かれています、はい、4K 動画の撮影機能が一般化して、うん、オートフォーカスも高速化しそうだということなんですけれども、はいはい、あとですね気になる iPhone の新モデル、うん、5S までの画面サイズと同じ4型ディスプレイの小型モデルが出ると予想されてるんですが、うん、これもう僕がこの番組で予言した通りの流れになっていそうで、う
ん、なるほどね、はい、確かにね
iPhone なの
ね、ありましたね、それね、はい、それからね今年は SIM ロック解除の、ね、義務化という大きな制度変更もあるんですね、はい、基本的に大手通信キャリアが販売する端末というのは自社の SIM カードでのみ、ね、動くように端末をロックしてるんですね。
そうですね、うん、それが5月からはどのキャリアでも原則無料で解除ができるようになります、うん、通信規格さえ対応すれば格安 SIM を含めて好きな事業者を選べるということになるんですね、
はい、ただねすぐに飛びつくのはちょっと早いんですね、はい、大手キャリアの場合は2年契約が基本でこれ以外の場合は利用料金が割高になるんですね。
あ、なるほど。
2年契約の途中で格安 SIM に乗り換えようとした場合高い違約金がかかる上にね分割払いをしている端末の残債を支払う必要もあります、ね、
今回の制度変更では2年縛りの規制は盛り込まれていませんので、うん、途中解約をしてまで通信事業者を変えるメリットというのは残念ながら薄そうですね、うん、
当然ね2年契約が終了したタイミングであればキャリアの変更というのはしやすくなりますけれどもね、SIM ロック解除が義務化されるのは5月以降に発売される端末のみの予定なんですね。だからそれ以前に発売された端末は対象外になります。
うん、さあ続いては今年ヒットしそうなレジャーと施設です、
はい、
円安の影響で今年は海外から国内旅行へのシフトが鮮明になりそうなんですけれども、はい、安近短と言われる手軽なレジャーの主役というと、うん、やはりあの2大テーマパークということになりそうですね。
そうですね、東京ディズニーリゾートとユニバーサルスタジオジャパンは今年も新アトラクションを複数追加するんですね。
去年はあのハリーポッターですとか ね、 その辺がすごく話題になりましたけど
本当に話題になりましたよね。さらにね夏にはね三重県の長島スパーランドが新たなジェットコースターアクロバットというのを導入するんですね、はい、うつ伏せ状態で上昇していってそのまま急降下宙返りを繰り返すという、まあ、アクロバティックな設計なんですね。
なんかこう久しぶりの超大型コースターで絶叫体験が味わえるので遠方から足を運ぶ価値があるって本誌では書いてあるんですけど、はいはい、あの
ダメなんですね。
僕はもうこういうのも全くダメなので全然興味ありません、はい、それから先週ヨッシーさんが推していた北陸、うん、こちらも盛り上がるでしょうね、
はい、そうですね、まあ、これはもう間違いないでしょうねという感じですね、はい、3月14日に長野金沢間で北陸新幹線が開業します、はい、で輝きを使うとね東京金沢間はおよそ1時間20分も短縮されて2時間28分東京富山間はおよそ2時間8分で済むんですね。
近いですね、うん、一方迎え撃つ航空会社は、うん、ANA が羽田小松、うん、あるいは羽田富山間の早期購入割引運賃特割や旅割を早くも値下げしているようです、はい、日本航空も追随してもうすでに価格競争が激化しているということ
なんですね。そうですね、こういうのも起きてきますね。新幹線対エアラインっていうやつですね。
ですよね。
はい、でね北陸は日本三大名園の兼六園をはじめとしてね富山県の世界遺産五箇山の合掌造り集落だとか立山連峰、はい、福井県の東尋坊といったように有名な観光スポットがたくさんありますよね。
そうですね。で
さらに春に始まる NHK 連続テレビ小説マレの舞台石川県の能登半島も脚光を浴びそうですよね。
おー、なるほど。
はい、
あとですね首都圏ではドライブが盛んになりそうです、うん、この起爆剤となるのは3月に開通する中央環状線山手トンネルですね、
はい、首都高速渋谷線と湾岸線をつなぐおよそ 9.4 キロの区間でね新宿から羽田空港までの所要時間が、まあ、今の40分から20分に半分になるわけですね。
これは便利ですね、
うん、まあ、都心の渋滞もね緩和しそうですよね。で最も恩恵を受けそうなのは千葉県の木更津ですね、
はい、去年大幅増床された三井アウトレットパーク木更津を中心に、まあ、最近新しい商業施設が増えていますので、うん、話題になりそうだということです、はい、さあ後半は家電やエンタメイベントなどをご紹介しましょう。
週刊日経トレンディ、今週は2015年買い物&レジャー計画表と題してお届けしています。
さあ後半は家電から参りましょう、
はい、
今年はついにスマートウェアが一般化して市場が本格的に立ち上がりそうです、
はい、
普及の鍵を握るのが今年初頭に発売される予定のアップルウォッチですね。
まあそうですね、注目ですね、
はい、
iPhone と連携して電話やメッセージ、SNS といった新着情報をね即座に通知するんですよね、うん、で現在地や目的地までのルートも表示できます、それからね本体の素材やバンドを自由に選べる点というのも注目ですね、まあ、自分好みのデザインにできるのでスマートウェアに関心がなかった人にもファッションアイテムとして支持されそうですね。
さすがアップルって感じですね、
う
ん、
まあ、そうですね、
はい、それからメガネ型端末、うん、こちらにも有望な新製品があるそうです、はい、ジンズミームっていう製品なんですが、うん、一見すると普通のメガネなんですけれども、うん、内蔵のセンサーで目の動きとかを計測してですね、うん、はい、眠気や疲労度、うん、集中度っていうのをモニタリングするんだそうです、うん、まあ、これまでのリストバンド型よりも緻密で幅広い体の情報を集められるので健康管理に活かせるという利点があるそうです。
そうですね、ウェアラブルというのが、まあ、いよいよ生活の中に入ってくるというような感じですよね。
ですね、
はい、それからね価格が下がって売れ行きを伸ばしている 4K テレビ、
はい、
今年はさらに低価格化というのが進んでね高解像度コンテンツも増えるということですから市場が拡大しそうです、はい、3月にはスカパー JSAT が 4K の商用チャンネルを開局するんですね、はい、2つのチャンネルを 4K 専用としてスポーツや映画、音楽ライブだとかを放送するんですね。
あと 4K 画質の次世代ブルーレイディスクも年内には発売される見込みなんだそうです、
はい、
それから先ほどお話ありましたけれども、うん、スマホやデジカメでも 4K 動画を撮れる機器が増えるので、まあ、これが普及の後押しにもなりそうですね。さあ続いてはエンタメのヒット候補です、
はい、
興行収入100億円を超える最有力候補というと、まあ、今年の初めにハタボーさんがグッとしたアベンジャーズではなく、
なく、ね、
12月公開のスターウォーズ、うん、フォースの覚醒ですね、は
い、まあ、もしかしたら入ってくるかもしれないですけどね。
まあそうですけどね、
はい、まあ、頑張って押すでしょうからまた。
そうですね
はい、そうです、その通りです、スターウォーズですね。で2005年に公開されたエピソード3以来の新作でハリソン・フォードが演じるハン・ソロがねおよそ30年ぶりに復活するんですね、うん、ルーク・スカイウォーカーやレイヤ姫もオリジナルキャストで登場します。
このスターウォーズなんですけれども、うん、今作からはディズニーが制作を手掛けて、まあ、すでに前哨戦の口火が切られているということなんですけれども、
はい、まあ、去年の、ね、年末にはバンダイとタカラトミーの2大玩具メーカーがグッズを投入したんですね。今月からはディズニー XD で新作アニメスターウォーズ反乱者たちの放送が始まります。
その他にもですね、うん、復活系の対策というものがいっぱいラインナップされているんですね、
うん、
特に12年ぶりにアーノルド・シュワルツェネッガーがカムバックするターミネーターですとか、うん、メル・ギブソンの出世作となったマッドマックスの新作、うん、まあ、こういったものはですね当時胸をときめかせた現在の中高年男性に向けそうですね、う
ん、はい、
あとジュラシック・パークシリーズも13年ぶりに復活するんだそうです。
そうですね、まあ本当に復活続きますね、
はい、
去年ね興行収入250億円を超える記録を打ち出したアナと雪の女王に続いて、はい、子供や女性にね受けそうなのがディズニーのシンデレラですね。壮大なスケールで実写化されるんですね。
あ、実写化されるんですね、
はい、しかもねアナ雪の続編となる短編も同時に上映されるんですね。
じゃあもう間違いないじゃないですか、
ね、
あと一方邦画の方なんですけれども、うん、こちらは去年に続いてコミックの実写化作品が席巻しそうです、
はい、
去年の11月に公開された寄生獣なんですけれども、うん、こちらは完結編が4月に公開されます、
はい、
であと夏にはですね進撃の巨人が2部作で控えているんです、
はい、そうですね。では続いて車ですね、
はい、
去年の12月ね、トヨタ自動車が燃料電池車ミライの一般販売についに乗り出しました。で走行時に二酸化炭素を一切排出しない夢の車ですよね。
こちら補助金を適用した後の価格っていうのは大体512万円ぐらいになるんですけれども、
はい、
これクラウンと同じぐらいの価格なんだそうです、
うんうんうん、
まあ、それぐらいの価格でこの夢の車が発売されたというインパクトが大きくてですね、
うんうん、
販売 売店の受注数は早くもおよそ1000台に達したんだそうです。
でね、トヨタは急遽ね、現状の年産能力の700台を大幅に増強する予定なんですね、はい、それでも今年中にミライを手にできるのはごく一部の人だけなんですね。
ああ、そうなっちゃうんでしょうね、まあ、そんな超黎明期の燃料電池車と違って誰もが買えるエコカーとして圧倒的な販売台数が見込まれるのが4代目となるトヨタのプリウスですね、
うん、そうですね、プリウスは秋頃に登場予定ですね。ハイブリッド機構は大幅に効率化されて新しいシステムになるんですね。でプラットフォームも一新されて軽量化が進みます。
うん、あと軽自動車でもリッター40キロの大台に乗るモデルっていうのが出てくるというふうに本誌では書いてありますが、
そうですね、スズキが12月に発売した新型アルト、
はい、
車体をね、軽量化したりして燃費はリッター37キロに達してるんですね。しかもアルトにはスズキの簡易型ハイブリッド機構 SNチャージがまだ採用されていないんですね。ワゴン R の場合このシステムを搭載したモデルは燃費がリッター 2.4 キロも向上してますから、アルトに搭載されればリッター40キロというのは目前なんですよね。
なるほど。まあ、一方こうした燃費競争とは一線を画してですね、ドライブする楽しさっていうものを追求したスポーツモデル、こちらも複数発売されるようですね。
はい、3月にね F1 に再び参戦するホンダは春頃に軽規格のオープンスポーツビートの実質的な後継者として S660 を復活させるんですね。年内にはスーパーカーの NSX も復活させて販売する計画なんですよね。
まあ、この NSX 復活というのはですね、世の車好きにはもう本当にビッグなニュースなんですけども、
はい、
まあ、残念ながら予想価格が1300万円以上ということで随分高値の花なんですね。
高いですね。
はい、ただこちら 3.5 リッターのツインターボエンジンに3モーターのハイブリッド機構を組み合わせた最速仕様になるんだそうです。
なんか車好きにはたまんないですね。
そうですね、
はい、あとね5月にはマツダのロードスターがおよそ10年ぶりにフルモデルチェンジされる見込みなんですね。で4代目となる新型は精悍なイメージに刷新するんですね、
はい、
で100キロ以上も軽量化されてマツダのアクセラに搭載されている 1.5 リットルエンジンの出力を高めた専用仕様になるようですね。
また世界中で売れるんでしょうね、
うん、
さあ最後はコンビニと外食です、
はい、
コンビニ業界で独走状態にあるセブンイレブンジャパンなんですけれども、まあ、飽和状態ということで、
はい、
他のチェーンが出店ペースを落とす中で、
はい、
さらに春に高知県、
うん、
初夏には青森県に初進出して集中出店で攻勢をかけるということです。
そうなんですよね。この前ね高知県に行った時にねセブンイレブンがないんですよねって言ってました。
あそこもついに進出するということなんですね。
そうですね。で好調のね鍵を握るのは夏までに全店で販売する計画のセブンカフェドーナツですね。
あこれやってましたね。これね
ずっと前から追っかけてましたからね、はい、トレンディね。でセブンは年間6億杯もの入れたてコーヒーを売る日本最大のコーヒーチェーンにもなってるわけなんですね。
あ確かに、
うん、でそのコーヒーとの合わせ買いを狙う戦略商品なんですね。
実際に去年先行発売した関西エリアではドーナツを導入することでコーヒーの1点あたりの平均日販1日あたりの売り上げですね、うん、がなんと20杯も増加したんだそうです、
はい、
でしかもこれまでの菓子パンの売り上げに上乗せする形で、うん、ドーナツが同じく1日1点あたりの平均で2万円前後も売れてるんだそうです。
すごいですね。
すごいですね。
でねこのセブンが売り出すのはチョコオールドファッションだとかもちもちいちごリングドーナツといったような、まあ、ミスタードーナツも扱う定番ドーナツなんですね。で2015年度のドーナツの販売目標は4億個なんと
す
まあ大手チェーンのね10倍以上の店舗網というのを生かして1300億円程度と言われるねドーナツ市場のおよそ3割を初年度で取ってしまうという、まあ、狙いなわけですね。
これドーナツ業界は戦々恐々ですね。
はい、
でちなみにドーナツについてはローソンもハワイアンドーナツを展開します、
はい、
まあ、今後は商品の充実ですとか、うん、まあ、他のチェーンの参戦というのがありそうですね。
そうですね、まあ、全国区のコンビニドーナツに対して東京の、ね、表参道原宿エリアには海外の有名スイーツやカフェが次々に上陸してくるんですね。
はい、
はい、でその大行列店のヒット 東候補というのは春にオープンするニューヨーク発のドミニク・アンセルベーカリーなんですね、
はい、
ここは去年話題を呼んだクロナッツの発祥の店なんですね。はい、ヒット予測でもね、ご紹介しましたね、はい、で日本でついに本場の味を楽しめるようになりますしね、新作のスイーツも扱うんです。
この他冷たいスイーツでいうと、うん、豪華に盛り付けた果物ですとか、はい、薄く削った氷の滑らかな舌触りを楽しめるという、うん、グルメかき氷というのも注目です、う
ん、これ本当にいいんですよね。私もかき氷氷大好きなんでね
ものすごい嬉しそうな顔してらっしゃいますが、
はいはい、すでにね表参道原宿エリアには台湾発のマンゴーチャチャというのがオープンしていますけれども、はい、今年も海外や地方の名店がこぞって進出するというような気配なんですね。
へー、あと表参道にはですね、うん、3月にブルーボトルコーヒーの2号店というのが開業します、
はい、
まあ、スターバックスといった大手チェーンに対して、うん、豆の品質や焙煎方法、うん、入れ方というのを独自に追求するアメリカ発のサードウェーブコーヒー、
はい、
まあ、これ以前もこの番組でご紹介しましたけれども、はい、まあ、そういった新しいコーヒー文化を代表するお店なんですね、
はい、日本ではね、2月にオープンする清澄白河店にロースタリーを併設するんですね、
はい、
そこで焙煎した新鮮なコーヒー豆だけを使って専門スタッフが1杯ずつ入れるドリップコーヒーというのが飲めるわけですね、まあ、アメリカ発の喫茶文化というのが定着しそうですね。
なるほど、今発売中の本誌日経トレンディ2月号には今回ご紹介した2015年のヒット候補カレンダー形式でまとめています。ぜひチェックしてみてください。今週は2015年買い物&レジャー計画表と題してお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はモリモリさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、おさむございますけれども、
はい、
ホットな情報をお届けいただきたいなと思うんですが、はい、今回のアイテムは
まさしくホットなアイテムなんですけれども、
ほ、
ビーズという会社が発売しております、
はい、
人型寝袋フリース X というですね、
フリース X、
はい、人型寝袋ですね。
人型寝袋というとですね、あの通販生活 の、
はい、
あの人型寝袋がね、はい、一時期ネット界隈ですごく話題になったりしましたが、このフリース X はどんな製品ですか。
はい、もう頭の先から足の先までですね、全て、覆われる、まあ、全身タイツみたいな感じなんですけれども、
全身タイツ、
まあ、それはフリースでできていると、
はい、
非常に柔らかく触り心地もいい、
はい、
うん、
はい、
あったかいのは間違いない、
ね、間違いないですね。でやっぱフリースなので、うん、あのそんなに分厚くなくても暖かいので、うん、すごい動きやすいんですね。であ
の、はい、普通、寝袋っていうとタラコ状になるじゃないですか、
はい、
これ人型って言ってるってことは四肢、要するに手足はきちんと分離しているという形になるんですね、はい、で
5本の 指も
そうです。5本指ちゃんとそれぞれ指の形にな
って、あ、それは便利だ。
でかつ目のところもアイホール、要は見えるようにちょっとだけ開いてるだけなんで、本当にあったかいんです。
あ、なるほど、顔まで覆っちゃうってことですね。
そうです、そうです。もう本当に髪の毛まで全部覆ってますね。
それ着てコンビニとか行ったら間違いなくおまわりさんに連れて行かれ
ちゃうんですね。そうですね。なので、まあ、これはあくまでも家の中で、まあ、使うのがメインになると思うんですけど、あの私よく家で、まあ、こたつに入って、
はい、
もう首まで入ってこう動かない で妻にちょっとみかん取ってとか言うとこう怒られたりするんです
それ怒られます
ね。怒られるよね
それがですね、もうこれこたついらず。
まあそうですよね。
そんなにあったかいの。
あったかいですね。
あのこれが今モリモリさんの手元に資料っぽいものがあるんですけど、はいはい、この写真が製品ですか。
そうです。
これどう考えても仮面ライダーの悪役となる、
はい、
悪い組織の戦闘員みたいな、
あのした時
ですね、キーとか言いそうな
感じ
ですね。
ですただまあこれカラーがいろいろあるので、
はい、
どちらかというとそのヒーロー側。
あ、本当だ、ヒーロー側のもある。
そうなんです。
なんかあの、
はいはいはい、
ゴレンジャーっぽい。
そうです、そうです。
ああ、でも僕どっちかというと悪者の方がいいな
以上、イエロー、ピンク、レッド、ブルー、ブラックまで あるんで、
もうお好みに合わせて、
あの敵役からヒーロー、
ヒーロー役まで
両方、まあ、家族で役割分担してもいいですし
それ悪役の格好をするの間違いなくお父さんなんですよ ね、
そうですね、確実に
絶対そうですよね。
でもその寝袋っていうのは別にアウトドアで使うってことではなくて家の中でっていうことなわけですね。
そうですね、はい、
なるほど。これサイズ的には小さい子から着れたりするんですかね。
そうですね、まあ、一番小さいサイズが140センチぐらいのお子さん、
あ、じゃあ小学校の中学年とか高学年とかそれぐらいですかね。
一番大きいのですと189センチの方まで、
うん、おー、なるほど、
はい、結構サイズは豊富ですね。
へー、お値段はいかほどで。
一番安いちっちゃいのが6600円税別、
はい、
で一番大きなのが8800円税別、
なるほど、
いう感じですね。
こたついらずになるってことであれば意外とリーズナブル、
まあ、それであの家のエアコンの設定温度を下げるとか、
なるほど、
まあ、そういうことをして、まあ、これ実は名前の副題にもエコヒーローって書いてありました、
ね、はいはいはい、
まあ、エコヒーロー、
はい、まあ、そうやって少しずつ少しずつこう電気をカットしていってですね、で、まあ、これだけあったかいので本当にあのこたつなくても大丈夫です。
なるほど、これちょっと良さそうですね、
はい、
でもなんか本当に想像しちゃうとね、こうリビングで家族がこうそういう
格好全員この格好だとすごいですねこれ
どんな組織だってことになっちゃいますよね、うん、まあ、あえてそれを狙うというのも一つの手かもしれません、
は
い、ソーシャル時代ですから、
はい、そうですね、
はいはい、ということで、それではモリモリズスコア参りましょう。この人型寝袋フリース X のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、怠け者度マックス
あ、でもそれは非常に理解できますね。もうそれを着てうでんとこうリビングの床とかにこう、
もうみんなが転がってるみたいな。
寝るときは脱ぐんだよね。
いや
そのまんま
顔は外した方がいいかもしれない
そうしないとお肌大変なことになりそうですよ、
うん、確かにね、はい、
まあ、寒い時期ですから、まあ、こういう暖かいものを着てエコで、
うん、
なおかつ、まあ、ね、こうちょっと楽しい、うん、ね、ウィンターライフっていうんですか、かっこよく言えばを過ごすというのも一つの提案かもしれません、
はい、
ということでモリモリズチェック、来週もモリモリさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはビーズという会社の人型寝袋フリース X でした。モリモリさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、
はい、
この番組っていつも大手町で収録してるんですけれども、はいはい、なんか今年大手町にも新しいものができるそうですね。
そうですね、あのアマン東京をですね、高級リゾートホテルで知られるアマンリゾーツの初の都市型ホテルというのが3月に大手町タワーの最上階6階フロアにできるんですね。全84室ということで、そんなにあの客室数が多くなくって、やはりおもてなしというものをね、こう重視した作りになるのではないかというふうに言われてますので、またその東京のホテルがね、面白くなりそうですね。
世界には本当高級ホテルブランドっていろいろあるんですね。最初聞いた時にホテルなのかどうかすら分からずに、うん、頭に浮かんだのはあの可愛いふりしてあの子の方でしたね。アミンや
ごめん、本当にちょっと今分かんなかった、失礼しました。自分であの言っていただきました、どうもありがとうございました。
まあ、あの今年全国各地でいろんな施設がオープンしたりするんですけれども、その辺の記事も載っておりますので、うん、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
松原縫い高志でした。